じゃあ最初に小林会長よろしくお願いします。
それではですね、ただいまから根本翔先生と、から岩谷二郎先生の障害について、1時間ほど講演いたします。まず根本翔検証会とはどういったものかというのを簡単にちょっと話しますと、平成9年10月に設立されまして、会員が現在は76名です。一時期は120名ほどおりましたが、いらっしゃいましたが、年々こう減っておりまして、高齢化もあるんでしょうけども、一つ会員の増加ということで、私ども役員一同いろいろ苦労しております。よろしくお願いいたします。で、年に講演会1回、それから公開講座2回、公開フェスティバルを1回、から公民館祭り展示3回1回、開放を年3回、からホームページを出しております。以上の活動をしているわけですけれども、一つこれいろいろ役員とかおやりになっている方はあると思いますけれども、一つの大きな行事を行うにつきましては、綿密な調査、企画、研究、いろいろとございまして、私ども役員8人、2時間ぐらい、7時から9時まで、公民館に集まりまして、細胞を練って、検討した上に、各事業を行っております。今日のフェスティバルにつきましても、先ほど言いました講演会様の方には、各3回ぐらいずつ、依頼が上がりましたね。原稿を作ったりとか、いろいろそれなりに毎年やってることなのでね、慣れてはいますけれども、結構それなりの努力をしてやっております。どうぞ会員の皆様におかれましても、一つそれなりを踏み取りいただきまして、ぜひ会員の増加に努力いただければと思います。で、先ほど言いました通り、年1回フェスまで行っていますけれども、毎年1回、平成21年から行いまして、各地区で、行っておりますが、第5のですね、岸海岸マリンというところで、もう行ったことがあります。そういうことで、第5ですと水郡線ですね、水郡線の施設に根本翔さんが利用されたということで、非常に根本翔さんに対する交流というか熱が盛んでありまして、非常にその後もですね、ぜひ来て夜講演してほしいということで、夜行って、話し合ったお話ししたこともございます。以上が根本翔検証会の活動状況です。ではいよいよ本題に入りまして、1時間の間に、根本翔さんと岩上二郎さんについて話しするということですので、根本翔さんにつきましても、例えばいろんな実績を残してますけども、水郡線から利根川の治水問題から青少年、禁煙禁止問題、そういうようなこと国会で色々実績を残しております。それ一つ一つ取り上げておきましても、大体1時間から1時間半の話になりますので、本当に、1時間の間に、30分その間に話することが皆さんに、納得のいくような話ができるかどうかは分かりませんけれども、後ほど質問の時間を設けておりますので、その分かっている範囲内で質問があればお答えしていきたいと思います。まず1ページですね、生い立ちについて話してみますと、1851年、太平洋の10月7日、那珂市東紀の倉村、現在の東紀の倉ですね、に生まれております。文久3年、1863年、豊田天皇の家督となっております。豊田天皇はご存知かと思いますけれども、 大日本証券さんした商工館の総裁であります。この商工館の総裁というのは一人ではないんですね。その年その時によっていない時もあれば3、4人の時もあるということで、まず総裁は商工館の総裁を置くということは1683年今日は3年に総裁が1人できております。で元禄年間は複数2名なり3名の総裁ができております。享保の初めには4、5人の総裁がいたというような状況で、豊田天功さんの頃は豊田天功さん1人だったかと思いますけれども、その後翔さんのお父さんは特攻、お父さんの特攻さんのいとこにあたる人ですね。 であるけども主従関係が非常に厳しかったと。で野本翔さんと水戸学の出会いですけども、水戸学は水戸藩主大藩主徳川頼房以降から始まっておりまして、ただし実質的には光圀の時に水戸学が始まったと言われております。光圀の教えは我が主君は天子であると、皇室天皇であると、そして今の将軍は我が宗室徳川家の本家であるとおります。これは不屈の政治家根本正伝の基本的な考えであります。で根本正さんが生涯の指針としていたものが国家でありまして、吉子義公様壁画にも出ておりますが、このここは自作ともされておりますが、踏まれても熱力忍べ道芝のやがて花咲く春をこそもて。それで、根本正さんは豊田家に仕えていた時に義公様壁紙というのがございまして、これに大きな影響を受けていると。でこの壁紙休暇状を見ますと、1、苦は苦のは楽しみの種、楽は苦の種と知るべし、2番として主人と親とは無理なるもの、無理なるものとは従わねばならないと思い、下人は足らぬもの、足らぬものとは物分かりが悪い、物分かりが悪いと知るべし、3番として子供ほど子が親を慕うように親を思いなさい、子なき者は身に比べる自分を他と比較し反省する、近き手本と知るべし、4番として起きてに応じよう、日に落ちよ、分別なき者に落ちよ、十分落ちよということは十分注意しなさいとですね、恩を忘れることなかれ、五番として色と欲と酒を敵と知るべし。聞こえ
ます、はい、根本翔さんはお酒あまり飲まないという話ではありますけども、実際には結構飲んでたみたいですね。それらとも書かれております、6番として朝寝すべからず、話の長座すべからずと。7番小なることは分別せよ、大なることは驚くべからず。8番として九分は足らず、十分はこぼれると知るべし、常に最高を目指して努力をしなさい、しかしこれで達成者と満足してはならない。9番としまして、分別は堪忍にあるべしと知るべし、大事なことは人を許す広い心を持つこと。で、2番としまして西洋文明の衝撃、根本翔さんは16歳の時、慶応3年1867年水戸藩の南高齢型奉行の役人となります。徳川秋田さん、これは15代将軍徳川慶喜の実弟ですけれども、幕府の命によってパリの国際万博に行っております。その時に随行しました高齢奉行の服部順次郎が土産としてマッチと時計を見せられて、横文字を学ぶという決心がつきました。続きまして、天皇は豊田天皇様は顔面な不審者ではなく、正確な外国事情の認識なくして欧米の開発 スに対抗できないと主張した。水戸この時に水戸藩から8人の蘭学留学生を送り出している。その一人が嫡男の小太郎で、開国主義者でありました。小太郎は開国主義者で後ほど暗殺されてますね。この水戸から東京へ登っていきます。明治4年1871年19歳の時、4年間勤めた南御氷方役務を辞めて上京しました。それでまず光圀秀平の三叉学者に学んでおります。でこの三叉学者というのは順番待ちの個別授業でありまして、いろいろ地元商さんも生活のためにいろいろアルバイト、今で言うアルバイトって言いますかね、車夫、人力車の車夫なんかをしたりしていましたので、時間がもったいないということで最初三叉学者に学んだんですけども、1年ほどでその次は中村正直さんの同人者に学んでおります。で光圀秀平さんは明治8年東京師範学校の設立、これは学校長ですね、高等師範学校の基礎を築いた人と最初の東京学士会になっております。中村正直さんはの同人者は福沢諭吉の慶應義塾から近藤誠の紅玉社と並んで三大義塾と称されております。この中村正直さんに野本翔さんは約影響を受けております。まあ、クリスチャンになったというのも、もともと中村正直さんはクリスチャンですけども、影響を受けていると思います。まあ、前に中村正直さんについて、講演会1時間半ぐらいしましたけども、先ほど言いましたようにこういった関連ゆかりの方の一人についても講演をするのに1時間半ぐらいたっぷりかかりますので、それだけは本当の上の話になりますけども、まず名読者を結成しておりまして、森有則、福沢諭吉、光圀秀平と名読者を結成しまして、名読雑誌を発刊したりして住民権思想の普及啓蒙を活動して、明治6年に宣教師の角田君から洗礼を受けてクリスチャンとなっております。当時の男尊女卑社会の中で女性の地位向上と女性子どもの教育の向上に努めております。で日本最初の高等女子師範学校を創設しております。まあ、これからは女性の教育が必要であるということを感じまして、最初の高等女子支援学校を開設しております。これは幼稚園や訓問院を創設しております。まあ、根本翔さんは中村正信の同人者に入門して教えを受けまして、キリスト教を信仰するように なりました。それで明治11年、根本翔さんは住吉教会でノックス仮牧師から洗礼を受けております。まあ、最後に根本翔さんと浦上美濃さんの似ているところが、非常に人生においても考え方においても似ているところがありますので、これをまとめて話しますけども、どちらもそういうことで、クリスチャン、であります。プロテスタントの正直、真面目、愛、誠実、勤勉などの倫理に強く惹かれたのではないかと言われております。それから東京では牛込の長屋で自炊生活をしながら学費や生活費、渡米に備えて、旅費を稼ぐだけ、昼間に稼ぐために昼間は塾で勉強、夜は人力車を引いて市内を走った。で警視庁の巡査にもなったが、給料が少ないので、外国郵便局規定料にも勤めて、明治8年同人社を退学し、同年神戸局にも勤めて、明治19年横浜局に転機しております。月給は12円であったと。で12円が今のいくらに相当するかということをちょっと調べてみました。これはやはりこの比較することが難しいんですよね。要するに同じ時でも米とか食料品、その他の食料品、食べるもの、着るもの、それによってだいぶ開きがあります。それで一番何を基準にしたらいいかということで、 やはり米じゃないかと思うんですね。ということは、私が昭和30年の頃思い出しますと、給料が、ね、6000か7000なんです。その時に整備のぶら下がり、既製品が1万2000、1万3000円したんですよね。だから2ヶ月分まるまる給料を使わないで貯金しないと整備のが1着買えないと。今でしたらいずれもね、給料が上がってますから、何着かが初任給で買えると思うんですが、そういうようなことで、まあ、あれなんです、米のあれでもってちょっと調べてみました。それでですね、明治13年、米一升は10.5銭、10.5厘。その時に給料が12円。で、昭和30年にはですね、普通米が一升1782円。だから、コシヒカリが1860円。一升の値段ですね。で、普通米が1490円。で、この時代に文章さんが食べてるのは、まあ、コシヒカリなんていうのは当然なかったでしょうし、そんな美味しい米は食べてないと思うので、普通米で計算してみると、大体17万円ぐらいかなと。根本翔さんが取ってたのは、大体12円というのは、今で言えば17万ぐらいかなと、ちょっと思いました。そうしますと、家賃を払ったり生活していると、やはり、アルバイトをしなければ、なかなかできないです。アルバイトしても、その、人力車夫を、有名な話ですけども、してなんか片方が破れてたときに、それに墨を塗って、働いてたというようなことも書かれています。後日講演会の席上で野本翔さんはそういうことを言っております。だから水戸から東京へ行きまして、違いますね、今度は留学を目指して、働いてたわけですけども、その時に、同じ局に勤務するアメリカ人のファーさんという方に、その思いを渡米して、英語を勉強したいんだということを打ち上げましたのが、その翔さんの真摯な姿勢とか誠実正直、正直勤勉な姿勢に、打たれて、カリフォルニア州のオークランドの放送家バラストさんを紹介してくれた。それで昭和明治12年3月指定を兼任号でカルフォルニアに向けました、行きました。まあ私、いろいろ根本に関心するところがあるんですけども、一つ惹かれるのは教育ですね。まあ、根本翔さんが27歳で小学校に入学、そして10年間、勉強しまして、浜門と大学を卒業しております。まあ、当時の世界の情勢とかいろいろあるかもしれませんけども、すごい飛び級の教育というか、そういうことですね。それで、留学を元首相さんがアメリカで学んだこと、これにはその3ページでありますけども、4つの諸説を学んでおります。1番、神は偏らずということ。神は誰にも平等であると、誰でも努力すれば立身出世ができると。2番として、品は富を作る。翔さんがバーモント大学の卒業して、バッカム総理が話した言葉に、品は富を作るの言葉に深く感銘を受けまして、帰国後、欧米品質出世団を発行しております。これにつきましても、テーマに取り入れまして、農商伝承会として、公民館祭り、展示に、それぞれ8人で分担しまして発表しております。まあ、そういうことで、もちろん先ほど言いましたように、元翔さんについて研究すれば研究するほど深くありまして、もう、まあ、人によるともう元翔さんについては勉強することないんじゃないかな、もう終わりじゃないかなって場所も何回も言われる場合あるんですけど、いやいや、まだまだ奥が深いっていうか、そういうことを感じました。で、3番として、来るより当たることは幸いだ。まあ、これを中見ますと、イギリスの慈善家サー・タイタス・ソウル氏がヨークシャ地方の貧しい家に生まれたんでありますが、苦労の末に 羊毛工事の経営者になったと。収益は公園のために用い、福利厚生の施設はパラダイスのようだったという。4番として善を知って行わざるは罪ない。アメリカのガーフィールド大統領に尾藤という弁護士を1名だと。彼はフランス大使になりたくて、大統領に頼みましたところが、あなたは立派な学者であるけども大使としてやるわけにいかないと話したところは、それを根に持って尾藤氏はボルチモア駅で、大統領ガーフィールド大統領を銃撃して死去させてしまいました。で、10年間の留学を終えて帰国、そして政治家を目指します。まず教育のあり方については26年間議員をやっておりますけども、教育については法案の26と県に11回提案しております。質問9回しております。国家の不況は教育であると、教育の基本は小学校教育であるということを言っております。小学校の教育の充実を図るには教員の待遇改善が必要だと。誰もが貧富に関係なく平等に教育が受けられるようにするというのが根本首相の基本的考えだと。まあ、昔は納税額が5円ですか、5円以上されてないと小学校の教育を受けられないというような時代もありました。そういうことではこうなりますね。誰もが平等に教育を受けるということになります。教育の三大要素、教育の発展と青年といかの関係にあると。根本翔さんが青年時代は地方的個人的なもので、お坊さんとか医者とかお父さんとか祖父などから学んでいた。12歳の時に親戚の商工館総裁豊田天保の家に家僕となり学びましたが、士族と平民との分が非常に厳しく、墓参りの時でも下駄は履けない、もし誤って履いている姿切り捨てられるというような時代であると。そこで血を磨き、徳尾さんの大事と考え、苦しい境遇の中わずかな紐を見つけ勉強した。人は何事も言わずあることをなそうと志を立てたならば直ちに実行する、なすべきでないと判断したら直ちに捨てると。即実行ですね。人は他人の厄介になるべきでない、人は他人の力によってなすべきというものではない。独立自衛、己の力、己の働きによってことに当たるべきである。これは青年にとって最も必要だし、確実に守るべきものである。アメリカでは働く者には金を与えるが、怠ける者には与えない。働かざる者は黒けてるですね。そして、ここもちょっと私も個人的にも、感銘するんですが、今日においてなすべきことは今日なすべし、決して明日に伸ばすことなかれ。親に行動を尽くすにおいては同様で、今日なすべきである。後でやるからとか、そういうことを持ち越してはならない。即断実行ですね。お茶の水女子大教授で国家の品格を表した藤原雅彦先生は、教育においても生きる力を育むとか、個性の尊重とか美しい言葉であるが、個性の尊重を例にとれば結局身勝手を受賞されるとか思えないと述べている。まあ、真ん中あたりにきまして、根本首相の教育観の根底には、貧困、逆境の中で、どのような観覧深刻に遭遇しようが、他人に頼らず、自分の力、自助の精神で自分の未来を切り開いていく、忍耐、精神の自覚と、それを育てることが根底にあったのだろうか。2番としまして、教育の発展と普及とはいかな関係にあるか。児童の教育が当たるものは不敬であると。まあ、今日学校の先生、あるいはもっと学校の先生がおやりになった方いらっしゃるかどうか知りませんけど、やっぱり学校の教育は学校に任せる、先生に任せてるという考えの親も
少なからずいるんじゃないかと。やはり家庭教育、学校教育、社会教育、この3つが兼ねてですね、子どもの教育はできているものだと思います。児童の教育にあたるものは父兄であると。それより現在児童教育している父兄の責任は重い。父兄たる者は一層の地位を払い、教育の発展上最大の影響を与えるんだから、未来も立派になるように努めるべきである。アメリカでは女子が20歳になるまでは父母が教育する義務がある。つまり市場将来の父母として知識と才能を備えるまではアメリカの習慣として公立の学校か私立の中学、私立の学校で教育する義務がある。そして21歳になれば親の世話にならないものと決まっている。その数名をいただきまして、教育は男子ばかりでなく女子にも実施すべきだ。世界の不教国は皆女子教育を通る国である。女子教育が盛んになるべきは父母の責任になる。3番としまして、教育の発展と社会はいくらの関係であるか。国民教育、小学校教育は一部の国民の知識を高めるものではないと。町や村によって差があってはならない。我が国領土の北から南まで誰もが平等に教育を受けられるのが国民教育だ。そこで、野本省は第13回議会に国民教育事業料全廃ですね、全廃権利案をとその財政的裏付けである小学校教育費国庫補助法を提案し成立させております。国民教育は国家の事業であるから国費を当てるのは当然だというふうに結んでおります。5ページいきまして、根本省は子どもは我が国の将来を担うものであるから国の父母と呼んでおります。したがって地域によって格差をなくして教育の機会均等と子どものあるもの、子どものないものも協力して教育を支えていくことが大切であると述べております。根本翔さんは最後に、青年はことを定めた以上は永久に変えず、いかなる苦痛も忍耐してもって再生されたいと。にとして父兄は女子教育には一層力を注がれ、我が国の平風を出してほしい。3番に、社会的には小学校教育が国費を持って尽力されたい。先ほど言いました、教育の発展には青年、父兄、社会の3要素が調和して初めて教育は完成すると述べている。これは現代社会にも共通する普遍的真理ではないでしょうか。根本翔さんの功績いろいろありますけれども、この下に、未成年じゃ喫煙禁止法、未成年じゃ飲酒禁止法、水運船の開通、小学校授業料の無料化、高層気象観測所の設置、利根川の治水、村松砂防林の造成などの実績を行うがあります。これ根本翔、その下に根本翔の学年表と書いてありますけども、これは中島名誉市民について、市政10周年の時に発行した本の中に、出てるものを取りました。以上で大体30分、一応室戸翔さんの会談についてはあ終わりにして、次に岩上二郎さんにつきまして、ちょっと話してみます。岩上二郎さんの幼少期から建設みたいまで、幼少期の岩上二郎さん、お父さんは昔民政統計で本家と公務に県会にお勤めておりました。60数兆の土地と山林を所有するとともに、醤油、造造業、運送業もやり、土狩り、丸津温社を置き、畑屋専属堂、中野圭吉、あとはこういう関係があったという。
野啓吉さんという方はこれ弓道家ですね。弓道の先生で、85歳で亡くなっております。から青年期になりまして、江本翔さんは私立岩中で入学しておりますが、まあ、体が健康ではなかったというふうに聞いております。お母さんが熱心な方で、体づくりのために水戸の東部館北進道流の使い手である小沢文化生に入門させております。そこで、剣道手段頑張って剣道手段も取得しております。で中学卒業と同時に旧制水戸高等学校を受験してが、これが、まあ、失敗しまして6年挑戦して合格しております。その後京都大学の法学に入学しておりまして、昭和15年にブリヂストンタイヤに就職、その後歩兵連隊に入営しまして中国に派遣されております。で昭和22年4月に宇部座町長に当選しました。菊池ナザレンの牧師と協力しまして、ナザレン創設に協力しました。戦後の混乱している時代に調整で悩み、昭和24年11月29日キリスト教に救うのを求め、菊池牧師とともにオーデービックスラー氏より洗礼を受け取ります。昭和26年にキリスト教短期大学講師になりまして、政治学を講義したのが歩みでありまして、ロサンゼルス近郊のペパダイン大学で文学のため渡米し、地方自治と福祉行政の研究をしました。ペパダイン大学というのは福祉大学ですね。昭和34年4月茨城県知事に初当選、農耕用膳を伺いまして、鹿島地域総合開発から研究学園とし、水戸射爆場返還問題、敷地の一部は自衛隊の3年間使用することを認めて返還させております。全国モデルの精神病院の建設、元は友部町ですね。農耕用膳の公の概念とは強いもの、国家権力、中央集権、大企業を、導き手とするもの、農の概念としましては弱き者、農林漁業、中小企業、僻地、地方自治体として、農業、農民を指すものではない。7ページいきまして、昭和36年10月アメリカ政府議会に対しまして水戸射爆場返還実施をしております。昭和48年水戸射爆場が返還されております。昭和38年4月新農政者の柱として田園都市計画を進めております。若者が住める環境を作らなければ農村は崩壊すると考えたのが田園都市構想の発端であります。ちょっとすみません、上着で混ざしてあります。昭和44年農業開発業団協力財団を設立しております。鹿島港開港式10月が筑波研究科研都市起工式を11月、昭和46年に茨城県立福祉館を建設、 重症心身障害者施設アスナ養護学校の解消、霞ヶ浦の水質浄化原子力安全協定昭和50年4月茨城県知事を引退しております。昭和34年から、4期16年、知事をやっております。昭和53年2月に参議院議員の補欠選挙に当選します。太閤夫人が参議院議員を病気で辞任しておりまして、その補欠選挙で当選しています。昭和55年2期目の参議院議員に当選。昭和57年11月に科学技術省政務次官、現在の文化省ですね。元年6月公文書館法を成立に貢献し、 ICA パリ国際公文書館評議会から名誉メダルを授与されております。公文書館法とは、これも中野さんの実績して大きなですね、公文書館法制定の動機背景、直接的には徳川光圀の大日本史編纂事業からヒントを得たんだ。光圀の歴史観には個人的推論を避け、あくまで事実を事実として明らかにしようとする真摯な態度に大いに学ぶべきだという。もう一つは、直接的には昭和38年から始まった茨城県市編纂事業にあたるという。二番ですね、狙いとしまして歴史を編纂するのは単に過去の事実を羅列し記録しただけではなく、過去の事実を調べることによって先人の業績の時代的意味を悟り、現在私たちが立っている位置を見極めることによって現状を正しく把握し、私どもが未来にする正しい態度を取り得る姿とする。歴史の編纂と資料の保存は車の両輪の関係になる。8ページにしまして、公文書館法第3条、国及び地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等及び業に関し適切な事業を講ずる資格を有するとあります。先ほど言いました根本翔さんと岩手水野さんの共通点、まず一番としまして根本翔さん、岩手水野さん両者ともクリスチャンであるということですね。根本翔さんは横浜の住吉教会でノックス仮牧師から、村上さんは井野さんはオーデー・ビッグスラー牧師、おそらくペパダイン大学と思われますから、から洗礼を受けています。2番としまして、キリスト教の信仰を背景に自己犠牲の精神、弱者の立場に立って、根本翔さんはキリスト教徒として教風会の精神を共有し、徳子夫人とともに禁酒、交渉、買収などの廃止や足尾鉱毒事件の田中正造を支援しております。岩上二郎さんは手羽田院大学で福祉を学び、ナザレンの菊池牧師に図って福祉施設ナザレンの創設、またコロニー、アスナロ、ひばり学園、新商品のですね、筑波学園、友愛学園の創設に取り組みました。 3番としていずれも水戸額の影響を受けています。4番としまして根本翔さんは明治維新の混乱期、岩上さんは戦後の混乱期に渡米しまして、根本翔さんは庭掃除、車洗い、夏季休暇中はアルバイト、から岩上二郎さんは庭師、皿洗いをしながら生活を切り詰め苦楽した。5番として政治家としてデビューしましたのが根本翔さん、衆議院を46歳5ヶ月の衆議院議員になっております。岩上二郎さんは茨城県知事を45歳5ヶ月でありました。大体、政治家としてデビューしたのが同じような年代になります。まとめとしまして根本翔さんは明治維新の混乱期に東京で昼間は同人誌で勉強、夜は人力車を引いて学費、生活費、留学費を稼ぎながら苦学しております。英語を学ぶため外国人に積極的に話しかけ、その熱意が認められて高層化、アラスト家で働き、その陰ひなたなく仕事を成し遂げる人柄が認められて、アラスト氏の好意を受けて小中学校へ入学を認められ、苦学しながら卒業した。バーモント大学はバラス投資の紹介でアメリカの鉄道ビリムス市から学費の援助を受け卒業し帰国しました。根本翔さんの生き方には自分の未来は自分で切り開くという決意、そのためにはいかなる艱難辛苦にも耐え、そうすれば未来は必ず開けるという体験的教育観が根底にあるように思います。岩上二郎さんにしましても様にしましても戦後の混乱期に家族を残して先進国のアメリカに学ぶために渡航し、苦学をしながら地方自治福祉の研究をして帰国した。そしてそれを生かすために萬田町長知事に当選してから数々の仕事をされていましたが、特筆すべきなのは鹿島開発とコロニーアスなどではないかと言われています。鹿島開発というと農耕瞭然と言われ幻が終わったという批判はあるが、必ずしもそうではなく貧しい地域の開業を目指した弱者救済の視点があったのではないでしょうか。根本翔さん、岩上二郎さんの活動した時代は、それは現代とはそれぞれ異なるところがあるかもしれませんが、当時の外国留学生は相当困難があったろうと思われます。そのような状況の中で、我が国の政治に生かそうとしたといいます。根本翔さんの場合は、明治維新の混乱期に、議会政治の基本となる公平選挙法、最後の旧米に行きまして、を書いたり、米国国民論、欧米人事出世団などを翻訳したりして、啓蒙活動に努め、文明開化の進歩を我が国にもたらした一人であります。内向的と言われる、こんなこと言っては失礼なことがあるかもしれませんが、今の青年の人たちに望むことは、根本翔さん、稲田二郎さんは大変な時代に海外に出ていろいろな困難を乗り越えて国際的経験を積み、国際的社を養って、ヒューマニズムの精神で我が国に数々の業績をもたらしたように、これからの青年の人には海外に身を向けて大賞を抱いて激動する国際社会での活動を期待したいと思います。この岩上二郎さんの年表につきましても、中市の名誉市民の市政10周年に発行しました。この本ですね、中市で10周年 この中に載ってあるのをそのまま提供しました。まあ、以上で終わりなんですが、ちょっと予定も20分ぐらいで終わりました。